鈴鹿市教育委員会講演番組、学校大好き。この番組は本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、第三銀行、三重銀行、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。今月は霊峰中学校をピックアップしています。
ボイス FM をお聞きの皆さん、こんにちは。霊峰中学校校長の山田陽一です。今月は霊峰中学校が学校大好きを担当させていただきます。よろしくお願いします。まず霊峰中学校の概要について紹介します。霊峰中学校は鈴鹿市の北西部、東名阪自動車道の鈴鹿インターチェンジのすぐ横に位置する豊かな自然に囲まれた学校です。本校は1947年に学生改革により、当初鈴鹿郡深井沢村立深井沢中学校、椿村立椿中学校、庄内村立庄内中学校としてスタートしました。翌1948年にそれら3校を統合して鈴鹿郡深井沢村ほか2か村学校組合立霊峰中学校と改称しました。その後も2度の市町村合併による改称を経て、1967年に現在の校名である鈴鹿市立霊峰中学校となりました。1972年の学区再編成により、熊田地区が美鈴中学校から編入することになり、現在の本校の体制が整いました。学校の規模ですが、平成29年度の生徒数は1年生100人、2年生85人、3年生106人の合わせて291人で、学級数は10学級です。市内の公立中学校では最も規模が小さい学校ですが、生徒も教職員も元気いっぱいです。一方、校区の面積は市内の公立中学校では最も広く、校区には霊星小学校、椿小学校、深井沢小学校、庄内小学校の4つの小学校があります。全般的に明るく素直な生徒が多く、何事にも一生懸命に取り組みます。またこの地域はアパートなどの賃貸物件が少なく、人の出入りがそれほど多くないため、以前からこの地域に居住して見える方が大部分を占めています。そのようなこともあり、保護者や地域の方々には伝統的に学校の教育活動等に対してご理解とともに多大なるご支援ご協力をいただいておりまして、職員一同大変感謝しております。以上で学校の概要の紹介を終わります。学校の概要紹介でも申し上げましたが、霊峰中学校校長の山田陽一です。今日から4週にわたり、生徒会や部活動、 各学年から生徒の声をお届けする予定ですので、今後もお聞きいただけると幸いです。このコーナーは私から霊峰中学校についてのお話をします。私はこの4月に着任しましたが、霊峰中学校を誰もが明日も来たいと思える学校にしたいと考えています。そのためにはまず生徒にとって授業がわかる、勉強が楽しいという学力保障と、安心して学校生活が送れる学級学校という環境が大切であると思います。そのことが実現され、生徒が楽しく生き生きとしていると、教職員もやる気やりがいが出てきますし、学校を訪問していただいた保護者や地域の方々も子どもたちの様子を見て、また学校に来たいと思っていただけるはずです。もう少し具体的に話をさせていただきますと、本校では豊かな人間性とたくましい実践力を持つ生徒の育成、すべての生徒が安心して楽しく学べ活気のある学校を目指す学校像とし、1、意欲的に学び確かな学力を身につける生徒、2、心優しく自他を大切にする思いやりのある生徒、3、郷土を愛し情操豊かで明るい生徒、4、社会性を身につけ進路を積極的に切り開く生徒、5、健康で粘り強い生徒の5つを目指す生徒像として、子どもたちの生きる力を育めるよう日々の教育活動に取り組んでいます。昨年度は鈴鹿市教育研究会の委託を受け、生徒の自己効力感を高めるための指導の工夫、分かる授業と互いにつながり合う取り組みを通してという研究主題のもと、研究発表会を開催しました。具体的には特に授業における目当ての明示と振り返り活動の工夫充実や、生徒の良さや頑張りを認め生徒に返していく承認活動に重点を置きました。今年度も昨年度までの成果や課題を踏まえて、取り組みを継続発展させていきたいと考えています。学習面につきましては、全教員が研究事業を行い授業改善に取り組んでいます。6月には市教育委員会の指導主事3名を招いて、3年生担当教員の研究事業研究協議を行いました。2学期には1、2年生担当の教員の研究事業を行います。さらに鈴鹿市と鳴門教育大学との連携協定により、8月には鳴門教育大学から講師の先生をお招きして、今年度から研修内容に加えた主体的な学びについて白鳥中学校と合同で指導をしていただく予定です。その他、霊峰中学校区では市教育委員会から支援もいただき、今後の小学校における英語科の導入を見据えて、中学校の英語科の教員を週1回校区内の4つの小学校6年生の外国語活動に派遣しています。小学校の側から見ると、6年生の児童が来年入学する中学校の先生のことを知ったり、小学校の教員に対して専門的な立場から英語科導入についてサポートしたりできます。一方、中学校の側から見ると、次年度入学してくる生徒の様子を把握したり、外国語活動と英語科の相違点などを早期に把握することで、中学校の英語の授業改善に役立てたりすることができます。今年から開始したばかりですが、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。また学力の向上定着のために重要である家庭学習につきましては、中学校区内の4つの小学校と連携して教科習慣の設定をするなどにより、以前から継続して取り組んでいます。霊峰中学校では60分足す30分かける学年を目標に設定しています。このことにつきましては、学校の指導だけでなく、ご家庭のご協力ご支援が必要となりますので、よろしくお願いいたします。次に、生徒が安心して学校へ来るためには、 学級や学年、学校の雰囲気が重要になってきます。生徒一人一人は個人でも大切にされるべきですが、学校で集団生活を送るには他の人の気持ちを考える、時間を守るなど、集団として大切にしなければならないことがあると教えています。特に行事で分かりやすい例がよく出てまいりますので、1年生は4月の集団宿泊学習、3年生は5月の修学旅行において機会を捉えてそのような話をしました。学校生活には日々の授業や学活、部活動、給食の時間、休憩時間など様々な場面があります。そのような場面で指導する担任や顧問などが生徒の様子やその変化の把握に努めています。また担任は生徒が毎日提出する生活ノートに目を通して生徒の心情等の把握に努めたり、6月には2週間の教育相談週間を設けて生徒一人一人の話を聞いています。把握した問題については早期に対応解決することで生徒が楽しく学校へ来られるようにしています。他にも先ほど少し話をしましたように、生徒の良さや頑張りを認め生徒に返していく承認活動に取り組んでいます。さまざまな場面で教員や生徒同士が生徒の良さや頑張りを認め本人に伝えていくことで、本人の自信やその後の頑張りにつなげていけると考えています。今までお話ししたことは、市教育委員会が市の重点課題としている学力保障や不登校対策につながると考えています。それらの学校の取り組みを支えていただいているのが保護者や地域の方々です。年度初めに各地区の青少年育成町民会議や防犯委員会の総会などに出席させていただきましたが、どの地区も子どもたちのために様々な活動や支援をしていただいております。地域を挙げて協力していただいている中学校最大の行事が年2回の廃品回収です。今年の第1回は6月4日の日曜日に行いました。各地域で集めていただいた古紙や雑誌、段ボールは重量がなんと約 84.6 トンになりました。大変驚きましたが、以前に比べるとこれでも減少しているとのことです。ご協力いただきました保護者や地域の皆様、どうもありがとうございました。また今月11日には霊峰中学校区の各小中学校の教職員、 PTA 会長、民間補導員、青少年育成町民会議、自治会長、保護士、民生児童委員、少年警察教助員、駐在所、市教育委員会担当者の方々に集まっていただき、健全育成協力者会議を開催します。この会議が現在も残っている中学校区は少ないのですが、このことも霊峰中学校区の特徴です。今お話ししたのは一例で、他にもたくさんありますが、このように霊峰中学校は保護者や地域の方々に支えていただいています。私からの話は固い内容が多かったですが、今日の後半は生徒会からの話がありますし、次週以降のコーナーも元気な生徒の声をお届けしますので、楽しみにしていてください。以上でこのコーナーを終わります。
このコーナーでは霊峰中の誰もが共感できるようなあるあるを事前に3年生に考えてきてもらったので、それを発表していきたいと思います。今回は私だけでなく生徒会の皆さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コーナーに入る前に生徒会役員に自己紹介をしてもらいたいと思います。
3年の生徒会長の辻理子です。陸上部に所属しています。 今日は声が枯れていてハスキーボイスですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3年副会長の中村俊です。部活はサッカーに所属しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3年執行委員の羽田修也です。サッカー部に所属しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3年執行委員の宝田大志です。サッカー部に所属しています。よろしくお願いします。
2年執行委員の高畑恵里です。吹奏楽部に所属しています。よろしくお願いします。
2年執行委員の村山修斗です。テニス部に所属しています。よろしくお願いします。よろしく。
ではこの6人でお送りしていきます。
では早速見ていきましょう。
はい、
1つ目、帰り道で知らないおじいさんおばあさんにお帰りと言われる。
あるな。
ある、
誰この人みたいな。
分からんけど言われる。
お帰りって言われるな。
悪い気持ちにならんけど。
大志、そういった経験ある？
あるな。帰りって言われた時の返答が困る。
ああ、
俺はこんにちはって言うけど、
いや、ただいまよ。ここお帰りって言われたの、ただいまって言わなか
った。お帰りって言われても言っちゃうけど、誰や
だ、誰か分からんけど一応なんかおばあさんに言われてるから、うん、ただいまって言わない。
まあまあまあまあ、
ええな。えりちゃんは
なんか帰り道とかになんかおばあさんとかがおかえりって
演技うまい、演技がうまい。
ま
あ俺ちょっとどうでもいい話なんかも知らんけど、
うん、
この前修学旅行で東京行ってんやん。
行った。
俺その時にちょっとあるあるっていうか、その癖でさ、東京の人に通りすがった人にさ、こんにちはって言ってしまうんやって。言ってしまうわ、みんな。うわ、
言わんだ。
うわ、まあ多分俺だけ言ったんや
ん
な。
うん、
みんな無視な。
うん、
嘘。びっくりした。
冷たいな。
冷たいから多分、田舎あるあるんやな、それ。
良さ、良さや
な。
え？
良さ。
良さ。
ああ。
霊峰の良さね、それは。
うん。
次行
こう。あるあるや。
はい。2つ目。登下校でヘトヘト。
まあ、ヘトヘトやな。今から帰るのが偉いの。
うん、偉い。
こっから。3キロぐらいあるし。
大志さんは何キロぐらいありますか？
俺な、何キロぐらい。まあ、旬よりかちょっとね、2.5 ぐらいかな。うん。
シュートさんは何キロぐらいですか？
いや、僕、キロもなくて100メートルぐらい
です。ちょいちょいちょい。そこや。もうすぐそこ歩いていける。
はい。
しかもさ、距離遠い割にさ、風強いしな。
そう、めっちゃ風強い、うん、
ずっと向かい風ちゃう、
うん、でもずっと向かい風って帰り？
行きも帰りも。
あ、
行き向かい風やからさ、あ、よっしゃ帰り追い風やと思ってもさ、帰りわ
あ。そうだな、
最悪。
そんなあるあるもあります。帰り道の風はいつも向かい風。
あるやん
みんな思った、
みんな思
ったるやん。
でもその分みんな足腰が強いな、このあるあるとして。
ああ強い。
そんなことあるかお前。体力テストお前いつもシャトルランとか持久走とかドベやないか。
あれやろ、その、
うん、
全国平均やろ。
そう
見えてドベやしな。
そう、何が足らんの？根性が足らんのか。
根性か、それは足りやんな。
根性は足りやん。
中の人根性が足りやん。
ちょっとシャイな
んや。シャイや、うん、シャイ
シャイ、
うん、田舎シャイ、はい、
次行こう。
田舎シャイ。
3つ目、時計が寸分ずれている。
なんていうか
寸分
時計が寸分ずれている。
ちょっと
時計が全部ずれている。
あ、全部ずれとるな。
全部
ずれとるな。
授業とかこれで終わりやと思って
筆箱にしまうのに、うん、
みんなしまうな。
そう、2分前ぐらいにな
ったあ、もう終わるわと思って今多分しまうけど、あれ
チャイム鳴らない
。あれ鳴らんな。
もう繋がりみたいな。
あれ鳴らんな。それで出すけど、出したら泣きこーんで
二度出まっていうの。
あれあれや。
あれあれやな、もう。
これもな、直してもらうしかないわ。
せやな。
俺らに言われても知らんこれ。直してもらう。
次行こう。
4つ目、獣が出没しがち。
出るよ。
当たり前。
当たり前。鹿とかも家の前に、もうこの前塾から帰ってきたら。家の前ってさ、敷地内な、
うんうん、
敷地内に普通に鹿10匹以上当たり前っすよ。あ、おるんちゃう？もう気配感じるもん。
あれ、猿と戦ったもん。
あ、そう、猿と戦った。 何だっけ、チャリコイドってさ、うん、畑荒らしとったんや
ったっけ、畑荒らしとったんやった
それが、それに俺が石バーン投げたら、そんな3匹ぐらいと思ったら、後から100匹ぐらいバーン落ちて森が揺れとったもん、全体森の全体森の全体揺れとって、
うん、
そうで、お前は木の棒持って
落ちたし、
うれ
ー
追い
上
げ
て
ったな、
木の棒持って、そう、うん、わーっと追い上げてったら、横のガードレールからボス猿来て、
うん、
もう俺もうボスみたいなもんや、
うん、
ボス猿、
ね、ボス対ボスの直接対決みたいな、
うん、
でボスもビビって、俺もビビってわー両方ビビりボスビビり、
はい、
次行こう、
はい、5つ目、キジとか興味ない、
うん、興味ない、
ない、
うん、
ない、
うん、興味ない、朝とかも、
うん、
コケコッコー感覚やん、
よー、うん、
めっちゃ聞こえてるもん、この前自転車こいとってさ、
うん、
横にあの畑があんねんって、
うん、
まあ、畑に、まあ、何気なくこうやって畑見たら、キジの顔こうやって出とったでさ、普通の人やったらさ、うわーっと思ってさ、チャリ止めるやん、
うん、
もう前もこうやって、あ、キジよ、顔出しろ、あ、こんな前こんな程度、
もう見慣れちゃった、
そんぐらいの感覚、カラス感覚、
うん、
はぁ、あ、はぁ、あ、お前ら
そんな当たり前やったらさ、キジのモノマネしてよ、
で当たり前やからキジのモノマネしろ、おかしいやろ、
よう聞いとんのやるんだ
けど、よう聞いとるけど、うん、じゃあお前らさ、ようカラス聞いとるやろ、うん、じゃあカラスやれって言われたらおかしいやろ、そんな、
いや、もうやれる、3、
2、
1、次行きましょう、
はい、はい、次行きましょう、はい、
もう一個、俺も行ってほしい、はい、どうぞ、
最後のあるあるです、3年生の社会の先生のダジャレが多い、
あ、すぎるってこれ、ね、一元に一回絶対ダジャレ言う絶対、
うん、
他クラスでも言ったの、うん、聞こえてくもよくダジャレ言うて、しかも絶対言っちゃうけどシーンってなって
るの、
最後に聞こえ合います、
う
ん、
このあるある集計しとってさ、一番多かったじゃん、これ、
うん、それ見たもんな、俺
多分一クラス、俺 A 組なんやけど、 A 組多分9枚以上あったで、30何人だけど、3分の1や、3分の1や、これダジャレが多い、
どんなダジャレ聞く、
どんなダジャレ、まあ、定番で言っちゃ、うん、まあ、誰も言うと思うけど、コーンがこんなにあるんやろ、
言うな、
言うやろ、中国は中国広やろ、
うん、
あ、当たり前やん、当たり前やん、こんな、何が、
あとドイツに行ったらドイツだとか、あと食器がなくてショッキングとか、
俺らの心をショッキングして言われて
太平洋が沈んだら太平洋
太平洋が沈むって意味やからな、どうやってあれが沈むの、確かに海やのに意味がない、意味がこもってない。
2年生の社会の先生はどう、
2年の社会の先生は別に怖くはあるけど真面目で、
真面目な、
うん、
はい、
いいやん、
でも面白いことは一応言うんですけど、うん、全部滑る
多分うちもこれ先生困ってるよね、滑る文句言うてくも俺やん1年生全然滑らん
も
ん、
ああ言うとんな、
言うてくや、
社会の先生はちょっと滑ってしまうけれど授業は分かりやすいのでいいですね、
ああそうや
な、いろいろありましたが霊峰中はいいところだと改めて実感しました。ではこの辺で霊峰中あるあるを終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからの時間は少しだけクールチョイスについてお話ししたいと思います。皆さんクールチョイスという言葉を聞いたことはありますか。クールチョイスとは2030年度の二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を2013年度比で 26% 削減するという目標達成のために日本が世界に誇る省エネ低炭素型の製品、サービス、行動など温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運動です。みんなが一丸となって温暖化防止に資する選択を行ってもらうために 統一ロゴマークを設定し、政府、産業界、労働界、自治体、NPO などが連携して広く国民に呼びかけるというものです。さて、このクールチョイスという言葉ですが、どんな意味があるのかご存知ですか？クールビズのように冷たいというイメージを持った方が多いのではないでしょうか。クールチョイスのクールは冷たいという意味ではなく、賢い、かっこいいという意味で、チョイス、選択と合わせて未来のために賢い選択をという意味が込められています。さて、クールチョイスと聞いても、どんなことが賢い選択になるの？と思われた方もいるかもしれません。ここで少しだけご紹介したいと思います。例えば、使っていない教室、部屋の電気を消すこと、スーパーなどで買い物をするときにマイバッグを持っていくこと、宅配を受け取り可能な時間に設定したり、コンビニなどを活用し再配達をしないようにすること、冷たい素材の寝具の利用やアイスを食べるなど冷房を使用しない暑さ対策をすること、クールビズをはじめ低炭素なアクションを実施するというライフスタイルを選択すること、いずれも賢い選択、クールチョイスです。来週以降は礼宝中学校で行っている取り組みや生徒の皆さんのクールチョイスについてお送りしていきます。皆さんも日々の生活にクールチョイス、未来のための賢い選択してみませんか？未来のために今選ぼう、クールチョイス。
それでは次回放送までの学校の主な行事などについてお知らせします。7月12日水曜日、平成29年度後期生徒会役員選挙が行われます。次回放送は3年生と2年生がコーナーを担当します。お楽しみに。
この番組は本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、第三銀行三重銀行、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。